パリサイ人っていう人たちがいて、そしてパリサイトとちょっと近いような、耳に近いように聞こえるかもしれないけれども、ちょっとまた別なもので、パリサイ人っていうのはなんていうんですか、ものすごく宗教にはまっているようなリーダーみたいな人たちだったんですね。そして2000年前のイエス様の時代ではものすごくその宗教的なリーダーたちが尊敬されてて、そして多分ローマ帝国の、リーダーたちよりはるかに一番尊敬されていたんじゃないかなと思うんですね。けれどもその、パリサイ人たちがパリサイトみたいな問題があったんです。そしてそれがあったのでイエス様がものすごく悩んだんですね。そして形ではすごい真面目、形ではすごい宗教的に真面目、神様に対して熱心って見えたんですけれども、事実は心の中では全然違うような動機とか間違えたような動機があって、そしてその人たちが見本だったので、その人たちの信仰を吸い取るようなダメにしてしまうような役をしてたんですね。ですからイエス様がよく絵の中では優しく子羊を撫でたり、そういうふわふわ優しいイエス様やなというような絵もたくさんあるんですけれども、パリサイの人たちが来るとものすごい厳しかったんです。ものすごいきつかったんですね。そして一つの理由はその人たちが、その中途半端な形で聖書を利用してた。そしてそれだけではなくて、イエス様が神様の一人息子なのにそれを認めないで、逆にそのイエス様を殺そうとかそういう計画するような人だったんですね。ですからイエス様がとうとうしょうがなく十字架にかかる前に厳しくその人たちを注意したんですね。そして私たちはちょうど今日その場所に来てますので、マタイの23章を見ましょう。マタイ23章、一節から読んでくれますか。一節からもう、そうですね、33節まで読んでください。ちょっと長いんですけど頑張って、はい、
はい。マタイの福音書23章1節から33節まで。その時イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われた。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい。けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。また彼らは重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。彼らのしていることは皆人に見せるためです。経札の幅を広くしたり衣の房を長くしたりするのもそうです。また宴会の定席や街道の定席が大好きで、広場で挨拶されたり人から先生と呼ばれたりすることが好きです。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。また死と呼ばれてはいけません。あなた方の死はただ一人、キリストだからです。あなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に仕える人でなければなりません。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々をも入らせません。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちはヤモメの家を食いつぶし、 見えのために長い祈りをしています。だからお前たちは人一倍ひどい罰を受けます。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは回収者一人を作るのに海と陸とを飛び回り、回収者ができると彼を自分よりも倍も悪いゲヘナの子にするのです。災いだ、目の見えぬ手引きども、お前たちは言う、誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない。しかし神殿の黄金を指して誓ったら、その誓いを果たさなければならない。愚かで目の見えぬ者たち、黄金と黄金を清いものにする神殿とどちらが大切なのか。また言う、誰でも祭壇を指して誓ったのなら何でもない。しかし祭壇の上の供え物を指して誓ったら、その誓いを果たさなければならない。目の見えぬ者たち、供え物とその供え物を清いものにする祭壇とどちらが大切なのか。だから祭壇を指して誓う者は、祭壇をもその上のすべてのものをも指して誓っているのです。また神殿を指して誓う者は、神殿をもその中に住まわれる方をも指して誓っているのです。天を指して誓う者は、神の御座とそこに座しておられる方を指して誓うのです。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちはハッカ、ノンド、クミンなどの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし十分の一もおろそかにしてはいけません。目の見えぬ手引きども、ブヨは越して覗くが、ラクダは伸び込んでいます。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものでいっぱいです。そのようにお前たちも、外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは預言者の墓を建て、偽人の記念碑を飾って、私たちが父祖たちの時代に生きていたら、預言者たちの血を流すような仲間にはならなかっただろうと言います。こうして預言者を殺した者たちの子孫だと自分で証言しています。お前たちも父祖たちの罪のメモリの不足分を満たしなさい。お前たち蛇ども、マムシの末ども、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができよう。
きついな、すごいの言われてるね。もう本当にボコボコきつく言われてて、そして私たちこれ読んで2000年前ひどいやつがいたなと簡単に考えることができるんですけども、私たちは気をつけないといけないのは、この人たち、パリサイ人の人たちの性格っていうのは、少しぐらい私たちが受け入れてしまうような可能性もあるんですね。私も気をつけないといけないんですね。そして今日はその7つの注意がここにあるんですけれども、繰り返しその注意されるときに災いだとなんかそうやって言ってるんですけど、あんまり僕はそのテレビでもこの辺の人たちと話してると、災いだって言う人はあんまり見かけないんですけれども、元の訳調べてみたら、その言葉の音も面白いね。うわいっていうような言葉なんですけれども、その意味は、誰か行かないけないことをやってるから、悲しんでる味も入ってるんですね。怒ってるものもあるかもしれないけど、その部分もあるんですけど、ただ完全に怒ってるんではなくて、心の中で深くね、がっかりしてるって、もうこれからも大変っていう、起きてくれよって危ないって、そのような悲しみも入ってるんですね。 ですからもう完全になんかイエス様が、もうただただすごい怒ってる人ではなくて、心の奥のとこまでね、悲しんでるんですね。本当にがっかりしてるんです。そしてどうしてここまできつく言ったというと、もう時間がないんです。もうすぐもう十字架にかかるから、ラストチャンスでもうお願いだから起きろって。ですからショッキングな言葉が使ってるんですね。そしてこのパリサイ人の、7つの失敗がイエス様がドッカーンと出しているんですけれども、最初の注意がその13節に入っているんですね。もう一度13節読んでくれますか。
災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々をも入らせません。
もう一度。
災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々をも入らせません。
この人たちが、誰かが神様信じたいと思っている時に、その人たちの行動によって邪魔にしてたんですね。壁になってたんですね。そして私もその宣教師の息子として育てられたので、もうちっちゃい時からいろんな牧師とかいろんな宣教師がうちに来て食事したり、その40年間以上それを見てきているんですけれども、素晴らしい先生たちをたくさん見ました。けれどもやっぱりその40年間見てて、またこれも見たことあるんですけれども、若い時にはものすごい熱意があって、熱心ですごい謙遜で一生懸命神様のために働いて、そして心から祈ったりしてて、けれども年取っていったらだんだんだんだん偉そうになってきて、服装が変わってきて、運転するような車も豪華になってきて、指輪とかそういうのがだんだんだんだんなんか違うものになっていって、そしてその権力とかお金とか自分の立場とかそういう方向に行ってしまって、その40年間見てその変更が私も見たことあるんですね。ですから私は高校の時にすごい反抗的な心を持ってたんですけれども、そういうのを少しずつ見てて、絶対あのようになりたくないなって。ですからそういう仕事をするんだったら同じような初めから最後までなんか偉そうにでかい家を買うとか、なんかすごい車を乗るとか、そして今度は先生って呼んでもらって、それでの喜ぶとか、そういうのではなくて、本当に初めから最後までその謙遜なしもべにならないといけないなって思ってるんですね。ですから今でも注意として、年取っててもそれに巻き込まれないようにって。そしてやっぱりノンクリスチャンがそういうリーダー見てるんですね。そしてそういうのを見ると、やっぱうちの会社の社長と変わりないんじゃないかとか、ね、もちろん霊的な言葉使ってるけど、動きとかやり方とか一緒ちゃうかとか、そしてそういう人がいるから私はキリスト嫌いですって、そのような人たちもたくさんいるんですね。ですから結局この13節の壁のようになってるんですね。邪魔になってるんですね。誰か信じようと思ったけど、あの人が見てしまって、そしてそんなのでよかったらもうええわって、それで結局もう信じられないっていうようなもんで、そしてこれは日本ではちょっとした問題になってるんではないかなと思うんですけれども、アメリカでは本当に大きな問題なんですね。本当に大変な問題なんですね。テレビをつけると、私も今年アメリカ行ってテレビつけたら、私もたまにしかアメリカ行かないので、同じ電動車の20年前の番組を覚えてるんですよ。 そしてもう本当に30年前どのようなメッセージしてたってそれも覚えてるんですね。ですから今回テレビつけた時に ある伝道者がねこれだけ言ってたんです。今お金を送りなさい、この番号今送ればあなたが10倍以上のご褒美をもらいますので、今ビザカードでもマスターカードでも結構ですので、ってそれが説教だったんですね。そして私がその方の20年前 のメッセージを覚えてるんですよ。20年前まだ福音が入ってたんですよ。まだちょっといい聖書の部分も入ってたんですけど、だんだん時間をかけてそれになってしまって、ですから今度私アメリカ行くと飛行機に乗って誰かの隣に座って、そしてこんにちはっていう感じで How are you from? とか、いや日本に、日本って、そして会話に入って、そして向こうが私どこの会社に働いて知りたくてしょうがないんだよな。そして、いろんな、そしてとうとう聞かれて何をやってるんですかって。で牧師言うとね、牧師、キリスト教の牧師って、それでちょっとこってなって、そしてよっぽどねそのようなパワーとかお金とか権威とかそういうのでテレビをたっぷり見てて、そしてその牧師たちの失敗も見てて、もうこれだったら私はもう信じやれませんっていうようなことなんですね。ですから私たちはもう牧師ではなくても本当に正直に生きるのは非常に大事なんですね。本当に嬉しいことで、先週ある DVD 見て嬉しかったのは、アメリカではそのような悪いような影響があるんですけれども、カトリーナの台風があった後、ハリケーンがあった後に本当にその南の方がボロボロになってて、そしてその時にいろんなクリスチャンが助けに行ったんですね。そしてそのクリスチャンたちが無理になんかカッコつけようとか、自分があなたより上なんだとか全然それがなくて、本当に無条件に宗教関係なくその困っている人たち助けてたんですね。そしてそのカトリーナ の助けのおかげでかなり多くの人が、これがキリスト教だったら興味あるっていう人がたくさん出てきたんですね。テレビのキリスト教には興味ないけれども、この人たちが自分の宗教を押し付けるんではなくて、行動を見て神の愛を感じることができますって。私の家がもうボロボロでもう泥がいっぱい入ってて、そしてもう何人かの定年退職してたおばあちゃんとおじいちゃんが入ってきてスコップで、もうあんな太しなのに一生懸命それを掃除してくれたことでもう涙がボーって、これはキリスト教だったら興味ある、知りたいって。ですから私たちもそれになった方がいいんじゃないかなと思うんですね。カッコつけて自分は宗教的な偉い人よとか、私はクリスチャンで経験があるのよとか、もう私はベテランなのよとか、それよりもね、本当に謙遜にどうやってあなたの助けになれますかって、そういうものがこの最初の注意から学べるんではないかなと思います。2番目の注意が15節にあるんですけれども、読んでくれますか。
災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは回収者を一人作るのに海と陸とを飛び回り、回収者ができると彼を自分よりも倍も悪いゲヘナの子にするのです。
もう一度。
災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは回収者を一人作るのに海と陸とを飛び回り、回収者ができると彼を自分よりも倍も悪いゲヘナの子にするのです。
このパリサイ人が特別な服を持ってたんです。そしてその服装にいろんなついてるものとか意味があって、そしてその服装を見てその人のランキング偉いかどうかっていうことも測ることもできてたし、そしてパリサイ人が特別な宗教っぽい 会話もあったんです。言葉が、特別な言葉あったんですね。それだけではなくて祈り方もあったんですね。こうして、そしてそういう特別な祈り方、特別な服装、そういうものを弟子に教えてたんです。そして下手してその弟子たちが神様を信じるよりもモノマネになってしまって、そしてその人たちの服装、その人たちの動き方、その人たち の、 祈り方、会話し方、それを映ってしまって、けれども神様に対する信仰がなかったんですね。ですからそのような注意がここに出てるんですね。ですから私たちもそれも気をつけた方がいいんじゃないかなと思うんですね。教会の中では、牧師先生がいて、そして信者たちがその先生のクローンみたいな動きしてたら危険な、もんなんですね。同じようなアーメンとか、同じようなどうしよう、どうにかお足を早めてくださいってぴったしその先生と同じような祈り方とか、同じ似たような服装とか、そういうものがあんまり多すぎてしまうと、ひょっとしたらイエス様ドカンできたら注意が入るんではないかなと思ってしまうんですね。ですから一つの教会、健康の教会の印はね、服装バラバラ、そしてこのタイプの人は教会に行くんではなくて何でもいる、もう貧乏の人もいるし、金持ちの人もいるし、外国の方もいるし、外国に見えるけどそうではないような人もいるし、いろんな人がもう本当にいると安心だけれども、やっぱりみんな同じようになって、同じような服装、同じような、そしてこれは日本ではすごいそういう癖があるんではないかなと思うんですね。みんなと真似してしまうって、ファッションでもそうなんですけれども、よく何か流行りだしたらもうみんな買ってしまうんですね。そういうとこが私たちがあるから、本当に教会の中では気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。そしてもう一つ、よく今の時代であるのは、誰かと会った時に、あ、クリスチャンですかって、はいって、そしてはいクリスチャンですって、それだけで喜ばないんですね。クリスチャンですか、クリスチャン、あーよかったねじゃなくて、どこの教派でしょうかって、いや一応バプテストなんですよ。あ、バプテスト、そうかいう感じで、結局自分の教派、自分のスタイル、自分の信仰の形はイエス・キリストより大切になってしまったんですね。どの教派に入っているバプテストなのか、ルーテルなのか、メソディストなのか、そして一緒やったら、ああこいつは仲間なんだって、おーって、けれどもただクリスチャンだけだったら、そうかって、ちょっと怪しいっていうようなもの、それになってしまうと、このパリサイ人と同じような心を持っている危険があるんですね。KBF の教派知ってる方いますか？何人か手挙げて、知ってたら。1,2,3,4 4人ぐらいしか知らない、いいですね。あ、次のポイントに行きましょう。23章の16から22、
災いだ、目の見えぬ手引きども、お前たちは言う、誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない。しかし神殿の黄金を指して誓ったら、その誓いを果たさなければならない。愚かで目の見えぬ者たち、黄金と黄金を清いものにする神殿と、どちらが大切なのか。また言う、誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない。しかし祭壇の上の供え物を指して誓ったら、その誓いを果たさなければならない。目の見えぬ者たち、供え物とその供え物を清いものにする祭壇と、どちらが大切なのか。 だから祭壇を指して誓う者は祭壇をもその上のすべてのものをも指して誓っているのです。また神殿を指して誓う者は神殿をもその中に住まわれる方をも指して誓っているのです。天を指して誓う者は神の御座とそこに座しておられる方を指して誓うのです。
はい、ここでもなんかいろんなその時代の、背景を説明しないとわからないものがあるんですけども、結局いろんな細かいルールのことを出してるんですね。祭壇のこととかいろいろそういうルールとかどのようにやらないといけないっていうのを出してるんですけれども、パリサイ人の性格っていうのはものすごく細かくて完璧主義なんですね。こうしないとこれもしないとあれもしないとこれもしないと、そして本当に神様の前で本当に完璧なものは出さないといけないよっていうような心を持ってたんですね。ですから聖書に載ってないようなルール2000個以上自分で作ってしまったんですね。そして人にその重たいようなこれもこれもこれもこれもこれも直さないとあれも直さないと、そういううっとしいようなものを出してたので、もうその普通の人たちもしんどくてもうルールでもうなんかすごい縛られてて、あとはこのパリサイ人のやり方っていうのは人を聖書とか自分の伝統は人を強制に動かすために使うようなものにしてたんですね。そして、こういうことなんですけれども、例えば啓太明日こうしてほしいなと思って、それが私の好みなんです。啓太明日これとこれとこれやってほしいなと思って、けれどもやってほしいなだけ言ったら、いやちょっとあの日忙しいからごめんなって言ってしまう可能性気がする、断れる可能性がある。ですから御言葉を使って強制に明日来てってなぜ言うと、こう書いてあるだろう、こう書いてあるだろう、こう書いてあるだろう、ですから従いなさいって。で今度は携帯、本当はその日が別の用事があったんだけれども、そこまで言われてしまうともう行くしかないんだなっていうようなやり方なんですね。そして2000年前にそういうような人をプレッシャーかけて御言葉を武器にして、そして本当のこと言うと好みがあって、その好みに従ってほしいんだけれども、もうこれは聖書に確実にこう書いてあるからこうしなさいということで強制にその人を動かして、そして人を利用するって、それはパリサイ人の性格なんですね。そして気をつけないとこのような心が私たちの教会の中に入る可能性もあります。ですから誰かに御言葉を伝えるんだったら本当に自分の心の動機を確認した方がいいと思います。ただそれをもうこうしてほしいからとか、あれやってほしいから、どこに書いてあるのはもうやっつけてやるって、そしてもうあったこれ違う、ちょっと内容違うけど これだけをこれをだけを言ったらドッカンって私の立場守れるからドッカンって言ってみよう、そうすると従うしかないって、これはキリスト教の中にたくさんあります。そしてイエス様がはっきりこれはいけません。ですから私たちが心の動機を確かめるのは非常に大事なんです。誰かが何をしてほしかったら、なんかそういうのあったら正直に私の好みなんですけれどもって、ですから一つの、こういう言葉もいいんじゃないかなと思うんですね。誰かと話してて、そして気をつけて、聖書がこう書いてあるから聖書をこう言って書いてある、それが本当にそうだったらいいんだけれども、ちょっと微妙なもんだったら私の意見ですって言ってください。私の意見でこう思ってるんですけど、こうしてくれませんかって。なんか無理になんか聖書を取り出して、そしてちょっと微妙な場所を探し出して、あんまりこれを、いや この時代背景があったら別の意味になるけれども、このまま取ったらこれできるなって、そういうのはやめましょう。ここにイエス様がそれがいけないと言ってますので、はい、次のところに行きましょう。4番の、23節24節、
災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは ハッカ、イノンド、クミンなどの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし十分の一もおろそかにしてはいけません。目の見えぬ手引きども、ブヨは越して覗くが、ラクダは飲み込んでいます。
今週、ちっちゃな事件があったんですけども、うちはアラゴミだったんですね。そしてうちの、入り口のとこに、門のとこにちょっとこっち歩くと、私たち アラゴミを捨てる場所があったんですね。そしてちょっとこっち行くと、マンションのアラゴミの、捨てる場所があって、そして同じトラックが来て両方とも全部取って入れるんですけれども、今週私の家内レイチェルが、こっちから歩いてたので、私たちの捨てる場所じゃなくて、マンションの場所にポンってなんか置いたんですね、捨てたんですね。そしてじいちゃんが出てきて、それはいけませんって、あなたはここに住んでるでしょって、このマンションのもとじゃないんでしょって。でレイチェルが、あ、けどね、同じトラックが来てこっから取るし、ありがとうし、ルールはルール、決まったもんですので従ってくださいって。それがパリサイ人の心なんですね。ね。そして30分ぐらい経ったらトラックが来て、ブワーって全部そこから取って、今度こっち来て、ブワーって、そして同じ機械の中で全部混じって行ったんですね。けどルールはルールっていうようなもので、そしてレイジはただもう笑ってて面白いなと思ってたんですけれども、こういうことが教会に入ってしまうととんでもないような教会になりますね。ルールはルールは、決まりは決まりやから、そういうことなってしまうと本当に硬いような場所になりますので、私たちを気をつけましょう。本当は愛が何だろうって、神の愛だったらどれがいいんでしょうって、それを私たちの動機にしましょう、しましょう、愛の動機として。 OK、 次のとこに行きましょう。25節26節、
災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。
これは私たちの国でも大きな問題になっているのではないかなと思うんですけれども、形としていいとこを見せるけれども裏では別なことがあったっていう、そういう建前と本当のことっていうのは私たちの国、そして私たちの教会の中には非常に多いんではないかなと思うんですね。そして例えば、これはもう適当に今作りますけれども、例えば加藤君っていう人がいて、そして加藤君が、成さんと大喧嘩してしまって、そして怒って出ていく。そして今度は成君はめっちゃしんどそうな顔でほーなってて、なんかあったなって誰見てもわかるって。そして先生がいて、そしてみんな来て、どうしたのって、どうしましたかって、なんか成君の様子がおかしいんですけれどもって。そして先生の方は、いや、どうして加藤君が来てないのって、加藤君いつも来てるのにとか、今加藤君が来てないって。そして先生は全部言ってしまうと、この教会が病院と思われる可能性がある。なぜ言うと、みんないろんな問題がある。ですからちゃんと全部きれいになってるっていう、ちゃんとできてるって見せるために、加藤君はね、風邪ひいてるんですよ。そして事実は加藤君喧嘩してた時に確かにしてたので、それはまるっきり嘘ではないんですけれども、けれども本当のことはまた別なことなんですね。ですから教会はそのオフィシャルの立場はこれ、けれども本当のことはまた別。そしてそのような矛盾でやってるような教会がたくさんあります。 そしてそれをやってしまうと、今度はゴシップがものすごい広がるんですね。なぜ言うと、先生の言ったことが本当かどうかっていうのはわからない、そういうオフィシャルっていう立場ありますし、そして下ではですから、どうしても何かあったって、なんかね、何かの様子がおかしいけれども、誰々さんがこんなことしたんちゃうかとか、そして結局いろいろありまして教会辞めてしまった人が大勢いるんですけれども、聞いてみますと、ゴシップでしんどくて辞めましたっていうのは非常に多いんですね。なぜ言うと、そういう外面的には私たちがちゃんとできていますって、全部完璧にうまくいっていますっていう立場を取って、問題があった時に嘘じゃないんだけれども、別な理由をつけて、綺麗な理由をつけて、そして誰々が参加していません、どうしてかというと風邪がひいて、それか受験があってとか、いろいろそういうの、今会社で忙しいからとか、そういうのをつけて、そしてそういう矛盾ができてしまうんですね。で、矛盾できてしまうと精霊が働けない。ですから健康のやり方っていうのは、正直に説明するか黙ってるか、うん、けれども だから言えなかったら、ただこれでいいと思います、いろいろありましてって。そしてその意味は、こ今ちょっと説明したくないんですって、それでいいんですよ。けれども、この白い嘘、清い嘘、風邪ひいたのでとか、今受験がありますんでとか、会社でとっても忙しくなって、本当は別な理由、いや来てないんですけれども、理由はちょっと仕事が日曜日に入ったもんでとか、そしてそういうんではなくて、正直にやりましょうね。何かあったら、それ説明できるんだったら、正直に本当の理由を言う、言えなかったら黙っていろいろあってちょっと今ちょっと言いたくないんです、分かりましたっていう感じ。けれども、白い嘘を入れてしまうとね、今度神様ものすごい悩む、イエスキリストがものすごい悩む。なぜ言うと、このパリサイ人と同じような行動なんです。外側が綺麗だけれども中は汚いっていうことになってしまうんですね。ですから、ここではそのようにオープンにやりましょう。次のとこ、27節28節、
災いだ、偽善の立法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものでいっぱいです。そのようにお前たちも、外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。
そしてこれは、まあ簡単に言うと、霊的なふりをして自分の罪を隠すために霊的な格好をするっていう話で、これはあまり KBF の中には問題になってないんじゃないかなと思うんですけれども、あるとすれば、そうですね、例えば、これはもうほとんどないんですけれども、ある教会で見たことありますけれども、誰かがね、このぐらいの十字架を首についてる、このぐらいの十字架は誰でもあるね、マドンナでもそんなのあるんですけど、このぐらいの十字架なんですね。けどこのぐらいのやつをボーンって、そしてそれねしてまうと、何を言おうとしてるんだろうかとか、あとはこれも見た、これあんまりたまにこういうのを見るんですけれども、牧師先生でこういう首あるんですね、こういう感じで。そして別にね、その教派の伝統で、そういう決まりがあってそれをつけるっていうのは、それは分かってるんだけれども、休みの日でも、ね、買い物に行っててもスーパーに行ってても、みんなと一緒にボーリング行った時でも、どこ行っても寝る時も知ってるかなと思うような、それだったら何を言おうとしているのか、何を隠そうとしているのか、ひょっとしたらそこまでしているんだったら、私は霊的なのよっていう、それを言おうとしているんですね。私が上なのよって。そして本当のことは、いろんな、私たちと同じようにいろんな悩みがあるんですけれども、それをかぶすために、こ こんなしてるから霊的よってですから、買い物行く時でもどこ行ってもそれを着るっていうのはちょっと赤信号じゃないかなと私は思うんですね。ですから私たちの服装を見て何を言おうとしてるのかっていうことを大事なんですね。そして、まあ、こういうのもたまにあるんですけれども、今日はいい天気ですね、感謝します、本当にありがとうって感謝ですってめちゃでかい聖書とかそれかめっちゃなんか金がついたような派手な、もうなんかすごい見て見て見てっていうような、見て見て見てって霊的なんよっていうような、そういうものも見たことありますので気をつけましょう。次のとこ29節から33ですね。
災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは預言者の墓を建て、偽人の記念碑を飾って、私たちが父祖たちの時代に生きていたら預言者たちの血を流すような仲間にはならなかっただろうと言います。こうして預言者を殺した者たちの子孫だと自分で証言しています。お前たちも父祖たちの罪の目盛りの不足分を満たしなさい。お前たち蛇ども、マムシの末ども、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができよう。
そしてパリサイ人の良くないような習慣で、歴史が非常に詳しい人たちだったんですね。ものすごいよく知ってたんです。そして旧約聖書のほとんど覚えてたんですね。ですからそれを口に出して、この時代にこういう失敗があったんだとか、そしてけれども私はそういうのをしない、ね、時代はこのような攻撃が預言者たちにあったんだけれども、あれは本当に最低なんだなって、私がそんなのをしないって、歴史ではこうあるんだけど私が違うっていうような立場っていうのはイエス様が注意しているんですけれども、まあ、私たちがそこまでじゃないんですけれども、自分の人生経験が偉そうに使うっていうようなやり方で、ね、あなたも救われて何年でしょうかって、いや半年です、あーかわいいな、懐かしいなって、そして今何を どこに読んでるんですかってか、うん、そうか、あそれはね、そうだな、私がね、あなたのね、まあ、進化の年の時に私はこうしててね、これがダメだぞって、あれがダメだぞっていうような、そういう偉そうに人生経験だから私は絶対これをしない、あれもしないって、けれども事実は、私も含めて今日気をつけないととんでもないような罪を起こせます。今でも私も含めて、ですから私たちが本当に謙遜な心でいくら真面目に2年前やってても、今日は今日、今日は誘惑もあるし、ですからそういう過去はこうやったから私は絶対しないっていうのは非常に危険な立場なんですね。私たち全員、私も含めて、すべての牧師を含めて、とんでもないような失敗を起こす可能性があります。ですから私たちが本当に謙遜に神様に委ねて、神様、私は今日もう一度スタートします。弱い人間です。そしてあなたから離れたら、本当にとんでもないような失敗を起こすことができますので、本当に守ってくださいという感じなんですね。本当に私たちがどの程度霊的なのかって一つ測る方法があるんです。そして厳しい測り方なんですけれども、 パリサイ人がうまかったのは、みんなの前で自分が真面目ですって、街歩いてる時に私は真面目ですって見せかけるのうまかったんですけれども、自分の家に行ってしまうとまた別人みたいな行動を取ることがあるんですね。ですから本当にどの程度自分は成長しているかって測る方法は、周りの人をどの程度大事にしているのか、一緒に住んでいる人たちをどの程度大事にしているのか、それで分かってくるんですね。それが本当の自分の成長のレベルなんですね。自分のお母さんと一緒に住んでいるんだったら、お母さんどのように大切にしているのか、それがいつもブチ切れてイライラしているのか、お父さんが一緒に住んでいるんだったらどのようにそのお父さんと会話しているのか、それが本当の私たちの信仰のレベルなんですね。その神の愛がどこまでその自分の日常生活の中に届いているのかって。ですからみんなの前で それは本当の決まりではなくて、自分は誰も見てないときにどういうことをするのか、自分の部屋でどういうことをしているのか、自分の兄弟どのように大切にしているのか、それで見えてくるんですね。ですからこれを皆さんも責めている理由ではなくて、正直に全然ダメだなと思ったらそれでいいんで、正直にそれを告白して、私が、できていませんって、これもあるしこれもあるしって、そしてまだできてない分がありますって、それを正直に告白した方が人がね本物と思うんですね。その本物のクリスチャンっていうのは、自分こんだけできてる、こんな素晴らしい人、私こんな完璧にできてる、もう音楽もできる、もうメッセージもできる、これもできる、あれもできる、ですから私から見習ってではなくて、それはね、ノンクリスチャンそれ見てしまうとね、余計引いてしまう。こんなすごい人やったら別人だとか、もう宇宙人みたいって。だって私がこのような悩み、このような悩み、このような悩みあるから、あんなもんにはなれないって。そして今度はその真面目さを、本物じゃなかったら今度バレた時に、じゃあキリストが全部嘘やって思ってしまうんですね。ですから私たち本当にこの日本に福音を伝えたいと思ったら、正直に友達、自分はどういう状態なのかって正直に言った方がいいと思いますよね。そうすると神様の憐れみ、神様の恵みに求める。あなた何、そんなひどいお母さんなのって。そしてイエス様から許しもらって、それだったら私チャンスあるわって。だって私もこれもできてないし、これもできてないし、これだったら私も救われる可能性があるかなって。あなた酒の問題があるのって。クリスチャンなのに今でもたまに失敗してしまうのって。じゃあ私もちょっと酒の問題があるんだけれども、それだったら私みたいな人でも救われる可能性があるでしょうかとか。そして神様の恵みを受け入れる可能性があるんですね。けれども私たちがパリサイ人みたいにできていますって、私は完全です、もう毎日もう正しい行動しか取りませんって、そうなってしまうと、ただってちょっとあの人はっていうようなものなんですね。ですから本当にこの KBF ではそういう正直なクリスチャンの生活を育ちたいなと思うんですね。ふりしないで、ですから、どうですか、元気ですかって言ったら、ある人はいや元気なんだけれども、昨日が食べ過ぎてしまってちょっと悩んでるんですけれどもとか、だから祈っててくださいとか、どうですか元気ですかって、元気なんだけれどもね、忘年会があってね、私が絶対みんなと同じような真似しないって言ったのに、結局私が、飲みすぎてしまって、なんかタクシー呼ばれて結局またしてしまったって、だから祈っててくださいって。2年前比べるとマシになってきてるんですけれども、また祈りをお願いしますって正直に話しする、自分の弱さも。そうすると救いっていうのは真面目だから救われるんではなくて、自分が罪人なんだっていうことを認めないといけないんです。それ認めないと救いがないんです。 ですから自分は罪がないんですっていう証しして、私は完璧ですってそればっかり見せてたらね、誰も救われません。そして結局救われる人いれば、真面目な神様に委ねたことない人がキリスト教のクラブに入ってしまうような人になってしまうの。そしてキリスト教のクラブとして入ってしまうと、怖いようなクリスチャンになってきますよ。人を裁くようなクリスチャンなんですね。ですから本当に私たちが弱さをちゃんと正直に見せて、ですから僕も正直に今抗がん剤飲んでます。そして頑張ってるんですけれども、楽しくない、しんどい日もある。そしてみんな祈ってくれて本当に感謝してます。祈りましょう。天道様、私たちは偽物のクリスチャンになりたくない。本物の信仰を持ちたいんです。ですから本当にこの KBF、 あなたの教会、私たちが正直に話し合えますように、正直に手伝えることができますように、力ください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。